有島武雄作、カジとポチ。ポチの鳴き声で僕は目が覚めた。眠たくてたまらなかったから、うるさいなとその鳴き声を怒っている間もなく、真っ赤な火が目に映ったので、驚いて両方の目をしっかり開いてみたら、戸棚の中中が火になっているので、二度驚いて飛び起きた。そうしたら、僕のそばに寝ているはずのおばあさまが、何か黒い切れのようなもので夢中になって戸棚の火をたたいていた。なんだか知れないけれども、僕はおばあさまの様子が滑稽にも見え、恐ろしくも見えて、思わずその方に駆け寄った。そうしたら、おばあさまは黙ったままでうるさそうに僕を払いのけておいて、その布のようなものをめったやたらに振り回した。それが僕の手に触ったら、ぐしょぐしょに濡れているのが知れた。おばあさま、どうしたの？と聞いてみた。おばあさまは、戸棚の中の火の方ばかり見て、答えようともしない。僕は、火事じゃないかと思った。ポチが、戸の外で、キチガイのように泣いている。部屋の中は、障子も壁も床の間も、チガイ棚も、昼間のように明るくなっていた。おばあさまの影帽子が大きくそれに映って、化け物か何かのように動いていた。ただ、おばあさまが僕に一言も物を言わないのは変だった。急に推しになったのだろうか。そして、いつものようには可愛がってくれずに、僕が近寄っても邪魔者扱いにする。これはどうしても大変だと僕は思った。僕は夢中になっておばあさまにかじりつこうとした。そうしたら、あんなに弱いおばあさまが黙ったままで嫌というほど僕を払いのけたので、僕は襖のところまで消し飛ばされた。火事なんだ。おばあさまが一人で消そうとしているんだ。それがわかると、おばあさま一人ではダメだと思ったから、僕はすぐ部屋を飛び出して、お父さんとお母さんとが寝ている離れのところへ行って、お父さん、お母さん、と思い切り大きな声を出した。僕の部屋の外で泣いていると思ったポチが、いつの間にかそこに来ていて、キャンキャンとひどく泣いていた。僕が大きな声を出すか出さないかに、お母さんが寝巻きのままで飛び出してきた。どうしたというの？と、お母さんは内緒話のような小さな声で、僕の両肩をしっかり押さえて僕に聞いた。大変なの。大変なの。僕の部屋が火事になったよ、と言おうとしたが、どうしても大変なの、きりで、あとは声が出なかった。お母さんの手は震えていた。その手が僕の手を引いて僕の部屋の方に行ったが、開けっぱなしになっている襖のところから火が見えたら、お母さんはいきなり、あれと言って、僕の手を振り離すなり、その部屋に飛び込もうとした。僕はがむしゃらにお母さんにかじりついた。その時、お母さんは初めてそこに僕のいるのに気がついたように、うつむいて僕の耳のところに口をつけて、早く早くお父さんを大腰して、それからお隣に行って、お隣のおじさんを起こすんです。火事ですって。いいかい？早くさ。そんなことをお母さんは言ったようだった。そこにお父さんも走ってきた。僕はお父さんには何にも言わないで、すぐ上がり口に行った。そこは真っ暗だった。裸足で土間に飛び降りて、掛け金を外して戸を開けることができた。すぐ飛び出そうとしたけれども、裸足だと、足をけがして恐ろしい病気になるとお母さんから聞いていたから、暗闇の中で手探りに探ったら大きな草履があったから、誰のだか知らないけれども、それを履いて外に飛び出した。外も真っ暗で寒かった。普段なら気味が悪くって、とても夜中に一人で歩くことなんかできないのだけれども、その晩だけは何ともなかった。ただ、何かにつまずいて転びそうなので、思い切り足を高く上げながら走った。 僕を悪者とでも思ったのか、いきなりポチが走ってきて吠えながら飛びつこうとしたが、すぐ僕だと知れると僕の前になったり後になったりして門のところまで追っかけてきた。そして僕が門を出たらしばらく僕を見ていたが、すぐ変な鳴き声を立てながら家の方に帰って行ってしまった。僕も夢中でかけた。お隣のおじさんの門をたたいて、火事だよと二三度怒鳴った。その次の家も起こす方がいいと思って、僕は次の家の門をたたいてまた怒鳴った。その次にも行った。そして自分の家の方を見ると、さっきまで真っ暗だったのに、屋根の下のところあたりから火がちょろちょろと燃え出していた。パチパチと焚き火のような音も聞こえていた。ポチの鳴き声もよく聞こえていた。僕の家は町からずっと離れた高台にある感謝町にあったから、僕が火事だよと言って歩いた家はみんな知った人の家だった。後を振り返ってみると、二人三人黒い人影が僕の家の方に走っていくのが見える。僕はそれが嬉しくって、なおのこと次の家から次の家へと怒鳴って歩いた。20軒ぐらいもそうやって怒鳴って歩いたら、自分の家からずいぶん遠くに来てしまっていた。少し気味が悪くなって僕は立ち止まってしまった。そしてもう一度家の方を見た。もう火はだいぶ燃え上がって、そこいらの木や板塀なんかがはっきりと絵に描いたように見えた。風がないので火はまっすぐに上の方に燃えて、火の粉が空の方に高く上がっていった。パチパチという音のほかに、パンパンと鉄砲を撃つような音も聞こえていた。立ち止まってみると、僕の体はブルブル震えて、膝小僧と下あごとがガチガチ音を立てるかと思うほどだった。急に家が恋しくなった。おばあさまも、お父さんも、お母さんも、妹や弟たちもどうしているだろうと思うと、とてもその先まで怒鳴って歩く気にはなれないで、いきなり来た道を夢中で走り出した。走りながらも、僕は燃え上がる火から目を離さなかった。真っ暗な中に僕の家だけが焚き火のように明るかった。顔までほてってるようだった。何か大きな声でわめき合う人の声がした。そしてポチのキチガイのように鳴く声が。町の方からは反証も鳴らないし、ポンプも来ない。僕はもうすっかり焼けてしまうと思った。明日からは何を食べてどこに寝るのだろうと思いながら、早くみんなの顔が見たさに一生懸命に走った。家の少し手前で、僕は一人の大きな男がこっちに走ってくるのに会った。よく見るとその男は、僕の妹と弟とを両脇にしっかりと抱えていた。妹も弟も大きな声を出して泣いていた。僕はいきなりその大きな男は人さらいだと思った。感謝町の後ろは山になっていて、大きな森の中の古寺に一人の乞食が住んでいた。僕たちが戦ごっこをしに山に遊びに行って、その乞食を遠くにでも見つけたら最後、大急ぎで人さらいが来たぞと言いながら逃げるのだった。その乞食の人はどんなことがあっても賭けるということをしないで、ボロを引きずったままのそりのそりと歩いていたから、それに捕らえられる気遣いはなかったけれども、遠くの方から僕たちの逃げるのを見ながら、牛のような声で脅かすことがあった。僕たちはその乞食を何よりも怖がった。僕はその乞食が妹と弟とをさらっていくのだと思った。うまいことには、その人は僕のそこにいるのには気がつかないほど慌てていたと見えて、知らん顔をして僕のそばを通り抜けていった。 僕はその人をやり過ごして少しの間どうしようかと思っていたが、妹や弟の居所が知れなくなってしまっては大変だと気がつくと、家に帰るのはやめて大急ぎでその男の後を追いかけた。その人は本当に早かった。履いている大きな草履が邪魔になって脱ぎ捨てたくなるほどだった。その人は大きな声で泣き続けている妹たちを小脇に抱えたまま、どんどん石垣のある横丁へと曲がっていくので、僕はだんだん気味が悪くなってきたけれども、火事どころの騒ぎではないと思って、大かぶりをして尻をはしょったその人の後ろから、気づかれないようにくっついていった。そうしたらその人はやがて、橋本さんという家の高い石段を登り始めた。見るとその石段の上には、橋本さんの人たちが大勢立って、僕の家の方を向いて火事を眺めていた。そこに、こじきらしい人が登っていくのだから、僕は少し変だと思った。そうすると、橋本のおばさんが、上からいきなりその男の人に声をかけた。あなた、帰っていらしたんですか。ひどくなりそうですね。そうしたら、そのこじきらしい人が、子供さんたちが剣飲んだから連れてきたよ。竹雄さんだけはどこに行ったかどうも見えなんだ。と、妹や弟を軽々と担ぎ上げながら言った。なんだ、こじきじゃなかったんだ。橋本のおじさんだったんだ。僕はすっかり嬉しくなってしまって、すぐ石段を登っていった。あら、竹雄さんじゃありませんか。と、目早く僕を見つけてくれたおばさんが言った。橋本さんの人たちは、家中で僕たちを家の中に連れ込んだ。家の中には明かりがカンカンとついて、真っ暗なところを長い間歩いていた僕には大変嬉しかった。寒いだろうと言った。くず湯を作ったり、丹前を着せたりしてくれた。そうしたら、僕はなんだか急に悲しくなった。家に入ってから泣き止んでいた妹たちも、僕がしくしく泣き出すと、一緒になって大きな声を出し始めた。僕たちはその家の窓からブルブル震えながら、自分の家の焼けるのを見て夜を明かした。僕たちを置くとすぐまた出かけていった橋本のおじさんが、びっしょり濡れて泥だらけになって、人違いするほど顔が汚れて帰ってきた頃には、夜がすっかり明け離れて、僕の家のところからは黒い煙と白い煙とが別々になって、よじれ合いながら黙々と立ち上っていた。安心なさい。母屋は焼けたけれども、離れだけは残って、お父さんもお母さんもみんな怪我はなかったから。そのうちに連れて帰ってあげるよ。今朝の寒さは格別だ。この一面の霜はどうだ。と言いながら、おじさんは井戸端に立って辺りを眺め回していた。本当に井戸川までが真っ白になっていた。橋本さんで朝ごはんのごちそうになって、太陽が茂木の別荘の大きな牧の木の上に登った頃、僕たちはおじさんに連れられて家に帰った。いつの間にどこからこんなに来たろうと思うほど、大勢の人が喧嘩越しになって働いていた。どこからどこまで大雨の後のようにびしょびしょなので、草履がすぐ重くなって、足の裏が気味悪く濡れてしまった。離れに行ったら、これがおばあさまか、これがお父さんかお母さんかと驚くほどにみんな変わっていた。お母さんなんかは一度も見たことのないような変な着物を着て、髪の毛なんかはめちゃくちゃになって、顔も手もくすぶったようになっていた。僕たちを見るといきなり駆け寄ってきて、三人を胸のところに抱きしめて、顔を僕たちの顔にすりつけてむせるように泣き始めた。僕たちは少し気味が悪く思ったくらいだった。変わったといえば、家の焼け跡の変わりようもひどいものだった。黒焦げの材木が積み木をひっくり返したように重なり合って、 そこから煙が臭い匂いと一緒にやってきた。そこいらが広くなって、なんだかそれを見るとお母さんじゃないけれども涙が出てきそうだった。半分焦げたりびしょびしょに濡れたりした焼け残りの荷物と一緒に、僕たち六人は小さな離れで暮らすことになった。ご飯は三度三度感謝の人たちが作ってきてくれた。熱い握り飯はうまかった。ごまの振ってあるのや、中から梅干しの出てくるのや、海苔で外を包んであるのや、こんなおいしいご飯を食べたことはないと思うほどだった。火は泥棒がつけたのらしいということが分かった。井戸の鶴瓶縄が切ってあって、水を汲むことができなくなっていたのと、担当が一本、火に焼けて焼け跡から出てきたので、泥棒でもするような人のやったことだと、警察の人が来て見込みをつけた。それを聞いて、お母さんはようやく安心ができたと言った。お父さんは二三日の間、毎日警察に呼び出されて、始終腹を立てていた。おばあさまは、自分の部屋から火事が出たのを見つけ出したときは、あんまり仰天して口が聞けなくなったのだそうだけれども、火事が済むとやっと物が言えるようになった。その代わり少し病気になって、狭い部屋の片隅に床を取って寝たきりになっていた。僕たちは火事のあった次の日からはいつもの通りの気持ちになった。そればかりではない。かえって普段より面白いくらいだった。毎日三人で焼け跡に出かけて行って、人足の人なんかに邪魔だ、危ないと言われながら、いろいろのものを拾い出して、めいめいで見せ合ったり、取り替えっこしたりした。火事が済んでから三日目に、朝目を覚ますと、おばあさまが慌てるように、ポチはどうしたろうかとお母さんに尋ねた。おばあさまは、ポチがひどい目にあった夢を見たのだそうだ。あの犬が吠えてくれたばかりで火事が起こったのを知ったので、もしポチが知らしてくれなければ焼け死んでいたかもしれないとおばあさまは言った。そういえば本当にポチはいなくなってしまった。朝起きた時にも、焼け跡に遊びに行ってる時にも、なんだか一つ足らないものがあるようだったが、それはポチがいなかったんだ。僕が起こしに行く前に、ポチは離れに来て雨戸をガリガリ引っかきながら悲しそうに吠えたので、お父さんもお母さんも目を覚ましていたのだとお母さんも言った。そんな忠義なポチがいなくなったのを僕たちはみんな忘れてしまっていたのだ。ポチのことを思い出したら僕は急に寂しくなった。ポチは妹と弟とをのければ、僕の一番好きな友達なんだ。居留地に住んでいるお父さんの友達の西洋人がくれた犬で、耳の長い、尾のふさふさした大きな犬。長い舌を出して、ペロペロと僕や妹の首のところをなめてくすぐったがらせる犬。喧嘩ならどの犬にだって負けない犬。めったに吠えない犬。吠えると、人でも馬でも怖がらせる犬。僕たちを見るときっと笑いながら駆けつけてきて飛びつく犬。ゲートーは何にもできないくせになんだか可愛い犬。ゲートーをさせようとすると恥ずかしそうに横を向いてしまって大きな目を細くする犬。どうして僕はあの大事な友達がいなくなったのを今日まで思い出さずにいたろうと思った。僕は寂しいばかりじゃない、悔しくなった。妹と弟にそう言って、すぐポチを探し始めた。三人で手分けをして庭に出て、大きな声で、ポチ、ポチ、ポチ来い、ポチ来い、と呼んで歩いた。感謝待ちを一軒一軒聞いて歩いた。ポチが来てはいませんか？いません。どこかで見ませんでしたか？見ません。どこでもそういう返事だった。僕たちは腹も空かなくなってしまった。ご飯だと言って女中が呼びに来たけれども 帰らなかった。茂木の別荘の方から小敷の人が住んでいる山の森の方へも行った。そして時々大きな声を出して墓地の名を呼んでみた。そして立ち止まって聞いていた。大急ぎでかけてくる墓地の足音が聞こえやしないかと思って。けれども墓地の姿も足音も泣き声も聞こえてはこなかった。ポチがいなくなってかわいそうね。殺されたんだわ、きっと。と妹は、寂しい山道に立ちすくんで、泣き出しそうな声を出した。本当に、ポチが殺されるか盗まれでもしなければ、いなくなってしまうわけがないんだ。でも、そんなことがあってたまるものか。あんなに強いポチが殺される気遣いはめったにないし、盗もうとする人が来たら、噛みつくに決まっている。どうしたんだろうな。嫌になっちまうな。僕は腹が立ってきた。そして妹に言ってやった。元はって言えばお前が悪いんだよ。お前がいつかポチなんか嫌な犬、あっち行けって言ったじゃないか。あら、それは冗談に言ったんだわ。冗談だっていけないよ。それでポチがいなくなったんじゃないことよ。そうだい、そうだい。それじゃなぜいなくなったんだか知ってるかい？それ見ろ。あっちに行けって言ったってポチはどこにも行きはしなかったわ。そうさ、それはそうさ。ポチだってどうしようかって考えていたんだい。でも兄さんだってポチをぶったことがあってよ。ぶちなんてしませんよだ。いいえ、ぶってよ本当に。ぶったっていいやい、ぶったって。ポチが僕のおもちゃをめちゃくちゃに壊したから。ポチがキャンキャン言うほどぶったことがあった。それを妹に言われたら、なんだかそれが元でポチがいなくなったようにもなってきた。でも僕はそう思うのは嫌だった。どうしても妹が悪いんだと思った。妹が憎らしくなった。ぶったって僕は後で可愛がってやったよ。私だって可愛がってよ。妹が、山の中でしくしく泣き出した。そうしたら弟まで泣き出した。僕も一緒に泣きたくなったけれども、悔しいから我慢していた。なんだか山の中に三人きりでいるのが急に怖いように思えてきた。そこへ女中が僕たちを探しに来て、家では僕たちが見えなくなったので心配しているから早く帰れと言った。女中を見たら妹も弟も急に声を張り上げて泣き出した。僕もとうとうむやみに悲しくなって泣き出した。女中に連れられて家に帰ってきた。まあ、あなた方はどこをうろついていたんです？ご飯も食べないで。そして三人ともそんなに泣いて。とお母さんは本当に怒ったような声で言った。そして、握り飯を出してくれた。それを見たら急に腹が空いてきた。今まで泣いていてすぐそれを食べるのは少し恥ずかしかったけれども、すぐ食べ始めた。そこに焼け跡で働いている人足が来て、ポチが見つかったと知らせてくれた。僕たちもだったけれども、おばあさまやお母さんまで大騒ぎをして、どこにいましたと尋ねた。ひどい怪我をして物置の陰にいましたと人足の人は言って、すぐ僕たちを連れて行ってくれた。僕は握り飯を放り出して、手についているご飯粒を着物で払い落としながら、大急ぎでその人の後から駆け出した。妹や弟も負けず劣らずついてきた。半焼けになった物置が平べったく倒れている。その後ろに三、四人の人足がかがんでいた。僕たちを迎えに来てくれた人足は、その仲間のところに行って、おい、ちょっとそこをどきな、と言ったら、みんな立ち上がった。そこに、ポチが丸まって寝ていた。僕たちは夢中になって、ポチと呼びながら、ポチのところに行った。ポチは身動きもしなかった。僕たちは、ポチを一目見て驚いてしまった。体中をやけどしたと見えて、 ふさふさしている毛がところどころきつね色に焦げて、泥がいっぱいこびりついていた。そして頭や足には血が真っ黒になってこびりついていた。ポチだかどこの犬だかわからないほど汚くなっていた。駆け込んでいった僕は思わず後ずさりした。ポチは僕たちの来たのを知ると、少し頭を上げて血走った目で悲しそうに僕たちの方を見た。そして前足を動かして立とうとしたが、どうしても立てないでそのまま寝転んでしまった。かわいそうに、落ちてきた材木で腰骨でもやられたんだろう。何しろ一晩中キャンキャン言って火の周りを飛び歩いていたから疲れもしたろうよ。見ろ、あそこからあんなに血が流れてら。人足たちが口々にそんなことを言った。本当に血が出ていた。左の後足の付け根のところから血が流れて、それが地面までこぼれていた。いたわってやんねえ。おりゃ嫌だ。そんなことを言って、人足たちも看病してやる人はいなかった。僕はなんだか気味が悪かった。けれども、あんまりかわいそうなので、こわごわ遠くから頭をなでてやったら、鼻の先を震わしながら目をつぶって頭を持ち上げた。それを見たら、僕は汚いのも気味の悪いのも忘れてしまって、いきなりそのそばに行って頭を抱えるようにしてかわいがってやった。なぜこんなかわいい友達を一度でもぶったろうと思って、もうポチがどんなことをしても、仏なんてそんなことはしまいと思った。ポチはおとなしく目をつぶったままで、僕の方に頭を寄せかけてきた。体中がブルブル震えているのがわかった。妹や弟もポチの周りに集まってきた。そのうちにお父さんもお母さんも来た。僕はお父さんに手伝ってバケツで水を運んできて、きれいな白いきれで静かに泥や血を洗い落としてやった。痛いところを洗ってやるときには、ポチはそこに鼻先を持ってきて、洗う手を押しのけようとした。よしよし、静かにしていろ。今きれいにして傷を治してやるからな。お父さんが人間にものを言うように、優しい声でこう言ったりした。お母さんは、人に知れないように泣いていた。よくふざけるポチだったのに、もうふざけるなんて、そんなことはちっともしなくなった。それが僕にはかわいそうだった。体をすっかり拭いてやったお父さんが、怪我がひどいから犬の医者を呼んでくると言って出かけていった留守に、僕は妹たちに手伝ってもらって、藁で寝床を作ってやった。そして、タオルでポチの体をすっかり拭いてやった。ポチを寝床の上に寝かしかえようとしたら痛いと見えて、初めてひどい声を出して泣きながら噛みつきそうにした。妊婦たちも親切に世話してくれた。そして板切れでポチの周りに囲いをしてくれた。冬だから寒いから毛が濡れているとずいぶん寒いだろうと思った。医者が来て薬を塗ったり飲ませたりしてからは、人足たちもお母さんも行ってしまった。弟も寒いからというので、お母さんに連れて行かれてしまった。けれども、お父さんと僕と妹は、ポチのそばを離れないで、じっとその様子を見ていた。お母さんが女中に牛乳で煮たおかゆを持ってこさせた。ポチは喜んでそれを食べてしまった。火事の晩から3日の間、ポチは何にも食べずに辛抱していたんだもの、さぞおかゆがうまかったろう。ポチはじっと丸まって震えながら目をつぶっていた。目頭のところが涙で四重濡れていた。そして時々細く目を開いて僕たちをじっと見ると、また眠った。いつの間にか寒い寒い夕方が来た。お父さんがもう大丈夫だから 家に入ろうと言ったけれども、僕は入るのが嫌だった。夜通しでもポチと一緒にいてやりたかった。お父さんは仕方なく、寒い寒いと言いながら一人で行ってしまった。僕と妹だけが後に残った。あんまりよく寝るので死んではいないかと思って、小さな声で、ポチや、と言うと、ポチはめんどくさそうに目を開いた。そして少しだけ尻尾を振ってみせた。とうとう夜になってしまった。夕ご飯でもあるし、風邪をひくと大変だからと言って、お母さんが無理に僕たちを連れに来たので、僕と妹とはポチの頭をよく撫でてやって家に帰った。次の朝、目を覚ますと、僕は着物も着替えないでポチのところに行ってみた。お父さんがポチの脇にしゃがんでいた。そして、ポチは死んだよ、と言った。ポチは死んでしまった。ポチのお墓は、今でもあの乞食の人の住んでいた森の中の寺の庭にあるか知らん。